今日はエレミア書の7章です。このところには偽りの信仰について語られています。3節を見ますと、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方の生き方と行いを改めよう。そうすれば私はあなた方をこの場所に住まわせる。神様はエレミアを通し、このエルサレムにいる人たちに対して、生き方そして行いを改めようと、そのように言われたわけです。じゃあ彼らはどのように生きていたのか。7節のところに、4節のところに、これは主の宮、主の宮、主の宮だと、3回も繰り返して主の宮ということを言ってるわけですけれども、エルサレムには神の神殿がある、だから大丈夫だ、滅ぼされることはない。彼らはそのように言っていたわけです。じゃあ彼らが実際にやっていたことは何か。6節のところに、この気流者孤児やもめを虐げず、現実にはおそらくこうした弱い人たちを虐げるっていうことをしていたのではないかと思われるわけです。また咎なき者の血をこの場所で流さず、9節のところには人殺しという言葉が出てくるわけですけれども、まさにこの犯罪もエルサレムで行われている。また9節のところにはバールに犠牲を備え、18節のところを見ると、天の女王のための備えのパン菓子を作り、また他の神々に注ぎのブドウ酒を注いで私の怒りを引き起こそうとしている。まさに偶像礼拝がエルサレムの中で頻繁に行われていたということを見ることができるわけです。しかしそれとは全く反対に、4節にある主の宮、彼らはそのように語っていた。しかしそのことに対して12節を見ると、城にあった私の住まい、先に私の名を住まわせた場所へ行って、私の民イスラエルの悪のゆえに、そこで私がしたことを見てみようというふうに出てくるわけです。城にあった私の住まい、実はその城というところに神の幕屋が張られて、そして契約の箱がそこに安置されていた。言うなればそこでイスラエルの民は礼拝をしていた。そのことはサムエル記に出てくるわけですけれども、サウル王の時にそのようなことをしていたわけです。ところがその時ペリシテ人たちがやってきて契約の箱を奪い去ってしまった。そしてついにはサウル王も殺されてしまったわけです。ダビデの時になってようやくその契約の箱をペリシテ人から取り戻すっていうことができたわけですけれども、その時のことを実は神様はエレミアを通して語られたということであるわけです。それは13節のところに、今あなた方はこれらのことを皆行い、主の言葉、私があなた方に絶えずしきりに語りかけたのに、あなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。まさにそれはあのサウル王の時と同じことだということをエレミアを通して語られたわけです。サウル王も最初は従っていたわけです。ところが途中から彼は王の権威をもう振りかざして、神様に従わない、もうそれどころかもう逆らってしまう。そしてまた霊媒師を呼んでサウルの言うことを聞こうとするような、全く神様の意に反するようなことを彼はしたということであるわけです。ですから14節の終わりを見ると、あなた方の先祖に与えたこの場所に対して私は城にしたのと同様のことを行う。エルサレムにおいてもあの城の時と同じようなことをする、すなわちもう滅ぼしてしまうということであったわけです。15節にはエフライムのすべての子孫を追い払ったようにという言葉が出てくるんですけれども、エフライムはこれは北イスラエル王国に属する ところであったわけです。もちろん北イスラエル王国はこの時もう滅ぼされてしまった。もう同じようにエルサレムも滅ぼされるっていう忠告であったわけです。しかも16節を見ると、あなたはこの民のために祈ってはならない。なんで神様はエレミアにこんなことを言われるのか。それは先の13節にあった、あなた方は聞こうともせず、私が呼んだのに答えもしなかった。そのためにわざわざエレミアに16節のようなことを言われ、そしてこのことは11節を見ると、この強盗の巣という言葉が出てくるわけです。イエス様も同じことを言われたわけです。イエス様の時代にも神殿の中で生贄を捧げるということのための売り買いをしていた。そしてイエス様は何と言われたのか。あなた方は私の家を強盗の巣にしてやるということを言われたわけです。そしてそこで売り買いしている商売人たちを追い払うということをされて、いわゆる宮清めということがイエス様の時代、イエス様ご自身がそのことをなされたわけです。じゃあ神の家は何の家かというと、それは祈りの家であるとイエス様はそう言われたわけです。もう全く異なったことを彼らは行っていた。ですから、あなた方の生き方と行いを改めようと、そのように神様は言われたわけです。しかし、イスラエルの人たちはこのエレミアの時代にも聞こうとはしなかった。そして確かに神殿で捧げ物をしていたわけですけれども、22節を見ると、私はあなた方の先祖をエジプトの地から導き出したとき、彼らに全焼の捧げ物や生贄については何も語らず命じもしなかった。このことは非常に重要なことではないだろうかと思うわけです。じゃあ一体何が大切なことなのか。それは23節のところに、ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方が幸せになるために私が命じるすべての道に歩め。それが神様の命ぜられたことであったわけです。生贄を捧げよとか犯罪を捧げよっていうふうに、あのエジプトを脱出した時に言われたのではなくて、まず第一のことは神の声に聞き従っていくということであったわけです。しかし彼らの信仰っていうのはもう形骸化していってしまった。律法を守らなければいけない、全焼の生贄を捧げなければいけない、そう言いながら形はそのようなことを守っていたけれども、しかし神様に聞いて従うということをしなかったということであるわけです。ですから26節のところにも、彼らは私に聞かず耳を傾けもせず、うなじを固くするものとなり、先祖たちよりも悪くなった。なんとエレミアの時代の人たちは先祖たちよりも悪くなった。24節の終わりを見ると、全身どころか後退した、もうますます悪くなっていってしまう。28節にも、そこであなたは彼らに言え、この民は自分の神主の声を聞かず、懲らしみを受け入れなかった民だ、真実は消え失せ、彼らの口から絶たれた。このようなことが起こってしまったわけです。それは私たちにも今語られていることではないだろうかと思います。まず私たちは主の声を聞かなければいけない。そして災いが起こった時に、なぜこんなことが起こるんだろうか、もう一遍私たちは神様の前に静まる必要はあるということです。そして懲らしめを受け入れる。神様は滅ぼそうとしておられるのではなくて、実はそのことを示して悔い改める、自分自身が今どのような生き方を神の前にしているのか、 そして何を自分は行っているのか。ですからもし改めるべきことがあるならば、私たちは改めなければなりませんし、そして何よりも私たちは主のこと声を聞く、そして何を命じておられるのか、その命じる道に私たちは歩まなければならないということです。それ以外に私たちの誠の幸せというのはないということになるわけです。まあ、残念ながらエレミアの時代のエルサレムの人たちはそのようにして従うということをしなかった。それどころか31節や32節を見ると、自分の息子娘を火で焼く、もう生贄として偶像の神に捧げるということが行われていた。非常に恐ろしいことであるわけです。32節を見ると、虐殺の谷と呼ばれる、まさにそのことがエルサレム郊外で行われていたということであるわけです。ですからこのことのゆえに、ついにはこのエルサレムが滅ぼされて、そしてバビロンの捕囚ということになっていってしまうということであるわけです。もしこの時に彼らがそのことを真摯に捉えて悔い改めていたら、全く違った展開になったということであるわけです。まあ、私たちはこのことをやはり反面教師として学ぶ必要があると思います。34節を見ると、楽しみの声と喜びの声、花吹くの声と花嫁の声を耐えさせる、もうその喜びがエルサレムからなくなっていってしまう、これは本当に悲しむべきことではないだろうかということを思います。また私たちは今教会に楽しみの声、喜びの声があるだろうか。本当に私たちは神様から愛されて、そしてその愛を心から褒めたたえ感謝を捧げ、また互いに喜ぶ、そのことを私たちは今求める時ではないだろうかと思います。私たちも生き方、行い、改めるところがあれば改め、そしてまず第一に神の声に聞き従って、そしてまた私たち自身が幸せになるために神様が命じられるその道に歩む、そのことを私たちは第一に求めていくものとさせていただきたいと思います。